利口な魔法の鳥。昔々、北の半外の山の中に利口な魔法の鳥がいました。この鳥は人間の言葉を話すことができました。これまでたくさんの王や領主や金持ちたちが何とかしてこの鳥を自分のものにしたいと考えました。けれども、何度家来や召使いを使わしても誰も連れ帰ることはできませんでした。不思議なことに、鳥は逃げ去るわけでもなく、1万年も前から美しい葉が風に翻っている赤松の枝に止まって、ただ美しい歌をさぜずっているだけでした。それでも連れ帰ることはできなかったのです。さて、東の民を支配していたインテゲル王が利口な魔法の鳥の噂を聞きました。そして、なんと不思議な鳥だ、誰も彼もこの鳥に騙されて捕まえられずに帰ってくるとは、私が自ら行って何とかして連れて帰ろうと言って出かけていきました。インテゲル王ははるばる北の半外まで行き、1万年も前から美しい葉が風に翻っている赤松の木の下にやってきました。利口な魔法の鳥は逃げようともせず、おとなしく王に捕まりました。王は大変喜びました。王が険しい道を戻っていると、利口な魔法の鳥が話しかけてきました。気高い王様、私を捕まえることは難しくありませんでした。でも、あなたの国に着くまで次の2つのことを守ってください。さもないと私はすぐに飛んで逃げます。一つは、私たち2人のうちの1人がいつも歩きながら話をすること。もう一つは、あなたが何があっても悲しまないことです。インテゲル王は、うん、そうか、それならお前が先に話をしろと言いました。すると、利口な魔法の鳥は、はい王様、ではお聞かせしますと言って話し始めました。この地方に若い漁師が年取った母親と一匹の犬と一緒に暮らしていました。ある日、漁師は犬を連れて狩りに出かけました。すると、山の峠道で銀をいっぱい積んだ荷車が壊れて立ち往生していました。荷車の持ち主は途方に暮れて座り込んでいました。二人は挨拶を交わして向かい合って座り、しばらくタバコをふかしていました。やがて荷車の持ち主は、私は明日の村へ行って車大工を呼んでこようと思います。その間、この荷車を見張っていてもらえませんかと言いました。漁師は、わかりました、そうしましょうと答えました。荷車の持ち主は大層喜んで峠を越えていきました。荷車の持ち主は夜になっても戻ってきませんでした。漁師は、困ったな、こんな遅くなってしまった、母さんは目が見えないから何も食べないで待ってるに違いないと思いました。そこで犬に、私は家に帰ってお母さんにご飯を食べさせてくるよ、お前はここで荷車の持ち主が帰ってくるまで見張っておいで、盗賊たちに何も盗まれないようにねと言って家に戻りました。犬は主人の言いつけを守って車の番をしていました。積んである銀や車につながれた目牛を盗まれたりしないように、車の周りをぐるぐる回って見張りました。夜が更けた頃、やっと荷車の持ち主が車大工を見つけて戻ってきました。すると、漁師はいなくなっていて、犬だけが忠実に荷車を守っていました。荷車の持ち主は、お前は本当にいい犬だな、さあこれがお礼だよ、持ってお帰りと言って、犬の口に銀を一枚加えさせてくれました。犬は走って帰りました。そして門のところで漁師を見つけると、加えていた銀を漁師の足元に置きました。 漁師は驚き悲しみました。私はあの男の荷車をよく見張るように言ったじゃないか。それなのにお前は積んであった銀を盗んでしまった。漁師はそう言って棍棒で犬を撃ち殺してしまったということです。利口な魔法の鳥がここまで話したとき、インテゲル王は、それはいけない、そんな良い犬を間違って殺すとは何ということだと言って悲しみました。すると利口な魔法の鳥は、そうです、あなたは悲しんでいらっしゃいますと言って、あっという間に飛び去ってしまいました。インテゲル王は、一体どうして悲しまないという約束を破ってしまったんだろうと言って大層後悔しました。インテゲル王はまたはるばるハンガイに戻っていきました。そして1万年も前から美しい葉が風に翻っている赤松の木の下に行き、利口な魔法の鳥を捕まえました。利口な魔法の鳥は、ではお話をお聞かせしますと言って話し始めました。昔この国に一人の女がいて猫を飼っていました。ある日女は泉に水汲みに出かけるときに、ゆりかごの坊やをよく見ていておくれと猫に言いました。猫がゆりかごのそばに横になって赤ん坊からハエを追っていると、大きなネズミが現れました。ネズミは赤ん坊の耳をかじろうとそっと寄ってきました。猫は怒ってネズミに飛びかかりました。ところが猫がネズミを追いかけている隙に、もう一匹太ったネズミがやってきて赤ん坊の耳をかじりました。赤ん坊は大声を上げて泣きました。猫はびっくりして引き返してくると、太ったネズミに飛びかかって殺してしまいました。その時女が帰ってきて、赤ん坊が耳をかじられて泣いているのを見ました。女はカンカンに怒って、私は坊やを見ていてと言ったじゃないの、それなのにお前は坊やの耳をかじってしまったんだねと言って猫を撃ち殺してしまいました。それから辺りを見回して、太ったネズミが赤ん坊の耳をくわえたまま殺されているのを見つけました。女は間違って猫を殺してしまったと言ってわっと泣き出したそうです。インテゲル王はこの話を聞いて、ああ悲しいことだと嘆きました。その途端利口な魔法の鳥は飛び去ってしまいました。インテゲル王はもう一度ハンガイに戻っていきました。そして1万年も前から美しい葉が風に翻っている赤松の木から利口な魔法の鳥を捕まえて険しい道を戻っていきました。利口な魔法の鳥はもう一つ話をしました。ある日日照りが続いて大地が干からび、大きな災難がやってこようとしていました。この国にアルバイという男がいて、もっとマシな土地を探して平和に幸せに暮らそうと言って旅に出ました。けれども歩いていくうちに暑い太陽に焼かれ、口も喉もカラカラに乾いて一足も歩けなくなりました。アルバイが高い岩の足元に座って死ぬのを待っていると、ポトポトと水の音が聞こえました。見ると岩の先から水が一滴また一滴と滴り落ちていたのです。アルバイは喜び、小さな杯を取り出して水を受けました。水は杯にいっぱいになりました。アルバイが水を飲もうとしたとき、突然カラスが一羽飛んできて羽で杯を叩き落としました。水は全部飛び散ってしまいました。アルバイは大変怒りました。天は今私を憐れんで水を恵んでくれたのだ、それなのに あの悪いカラスメはこの死のうとしている人間を救ってくれないのだ。ある場合はそう言ってカラスに石を投げつけました。石は当たってカラスは死んで落ちました。ある場合がカラスの落ちたところへ行ってみると、岩の裂け目から冷たい湧き水がほとばしり出ていました。ある場合は腹いっぱい水を飲みました。ある場合が荷物を取りに引き返してきてふと見上げると、岩の上で大蛇が眠っていました。大蛇の口からは唾が滴り落ちていました。ある場合は、あ、さっき水だと思ったのは大蛇の唾だったのだ、カラスは大蛇の毒から私を救ってくれたのだと言って、カラスを殺したことを泣いて後悔したということです。利口な魔法の鳥がここまで話すと、インテゲル王は、ああカラスは本当にかわいそうだ、自分の親切がわからない人間を助けようとして殺されたのだと言いました。利口な魔法の鳥は、あなたはまた悲しんでいますねと言って飛び去りました。インテゲル王は、もうよそう、あの鳥を連れ帰るなんて私にはできないことだと言って国に帰っていきました。